ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@lovet.co.jp です。下ネタからふつおたまで気軽に送っていただけると嬉しいです。さあ、今日はですね、あの女性用のバイアグラの話の前に、キャンプに行ったっていうことを先週お話ししましたけどもね、もう一個言い忘れたことがあってね、あのキャンプの帰りにさ、風呂寄ったんですよ、銭湯みたいなね。キャンプ場シャワーはあるけど、まあ帰りに風呂寄ればいいかと思って、風呂入ってなかったからさ、帰りにあの温泉みたいな銭湯なのか知らないけどさ、風呂が あるから、帰りに寄って入ったんだけどさ、そこでね、まあサウナ入って、あと中の浴槽に浸かり、それから露天風呂の方があったんで露天風呂の方に行ってね、で露天風呂の方、風呂が3つぐらいあったかな。そこでさ、もう景色もすごく良くてさ、緑いっぱいで、で景色を楽しんだりしてて、パッと見たらおっさんが立ち上がって歩いてるんですけども、そのおっさんのチンコがまあでかいこと、でっかいチンコでさびっくりしたよ。おっさんって言ってもそんなめちゃくちゃおっさんじゃないよ。まあ僕もおっさんの年齢だからあれだけど、僕よりちょっと上だろうね。なんだけどさ、もうすごいでかくてさ、立ってない状態で、20センチはないか、にでも20センチぐらいあるのかな、のすごいでかくてさ、あれ立ったらどうなるんだろうっていうことをすごく思いましたけどもね。あんなでかい人いるんだね。で他の岐阜なんだけどさ、岐阜県の人はみんなチンコでかいのかなと思って、他の人を見たらさ、そうでもないんだよね。あ、でもわかんないよね。そのおっさんだけが岐阜県の人でさ、他の人はいろんなところからキャンプとかに来た観光客かもしれないからさ、みんな他の人はちっちゃいんだよ。だからみんな他の人はみんな豊田市の人かもしれないけどさなんで、だけどさ、そのおじさんだけすごいでかくてさ、だってあれ立ったらもうどう30センチとかなっちゃうんじゃないの。まあでかいね、あんな人いるんだね。あんな人いるんだねって言われても困っちゃいますけどもね。まあとにかくびっくりしたっていう話をしたかったんですけどね。
おかえりなさい、ご主人様、ようこそいらっしゃいまし。パンツも履かずに全裸でメイド喫茶に入ってくるなんて、誰かと思ったらまたあんたなのかよ、カルカヤサトシ。ピンクカルカル。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますけども、女性用バイアグラ、女性版バイアグラとでも言うべきかなっていうような、薬がアメリカで承認されたそうです。アメリカ、食品医薬品局FDA は18日、女性の性欲不全を改善する薬、フリバンセリンを承認したと発表しました。血流に作用する男性機能不全、治療薬バイアグラとは原理が異なり、脳に直接作用し、性欲を高める効果があります。アルコールと併用すると深刻な副作用が出る恐れがあり、服用には配慮が不可欠だと言います。 この薬はノースカロライナ州の製薬会社スプラウトファーマシューティカルズ社が開発、女性版バイアグラとして注目を集めており、商品名アディとして販売します。閉経前の性欲が減った女性が対象で、パートナーとの性行為が苦痛に感じるような場合に医師の処方を受けて1日1錠服用します。治験、臨床試験ですかね、では性的な満足を得られる回数が平均で月1回ほど増え、調査でも性欲に一定の改善が見られたといいます。ただめまいや低血圧など副作用が出る可能性があります。特にアルコールや他の薬と飲むと失神などを深刻化する恐れがあり、服用中は飲酒などを避ける必要があります。FDA は2010年以降2度にわたり申請を却下しましたが、新薬を支持する女性団体などが働きかけを強めていたということです。すごいね。なんか脳に作用するとか言うとちょっと麻薬っぽくない？でもまあ薬なんだけどさ、アメリカでね、女性版バイアグラとして、販売されていくみたいですよ。でも月、試験では、性的な満足を得られる回数が平均で月1回ほど増え、まあ何回やってるかにもよるけどさ、月1回ぐらいでどうなの、聞いてんのかな。ねえ、面白いね。というものが出るみたいですよ。ね、まあバイアグラは男性のあそこ、まあ血流をなんか操作作用させて、血流に作用して、あそこに、まあ、血が集まるみたいな感じなのかな。で、あそこを立てるみたいな感じだけど、女性はそういう風ではないということですけどもね、脳に作用するということで、まあどういう、ね、飲んでみないと分かんないですけどもね、どんな感じなんでしょうかね。というものが今後出てくるらしいです。あと僕これ先週紹介したっけ、スプレー式のコンドームが開発されたっていうことですけどもね、これはまだ発売とかではないとは思うんだけど、ニューヨークの私立学校、プラットインスティテュートの、女子学生ミシェル・チューさんが画期的な避妊具スプレー式コンドーム、ガールプレイを開発したということですね。男性は性交前にスプレー缶のガールプレイを勃起したペニスの周りに噴射する。そのまま2分間待つとペニスを、密封するコンドームが形成される。すごいね。スプレー式のコンドームにはペニスの大小によってサイズの異なるコンドームを用意する必要がなくなるという利点がある。またガールプレイを女性器に向けて噴射しても同様の避妊効果を得られる。本当？チューさんはスプレー式のコンドームは市販されているスプレー式バンドエイドのように機能し、体にパーフェクトにフィットしますと話しています。チューさんはスプレー式コンドーム以外にも遠隔操作で外すことができるブラジャーも開発しているということですけどもね。すごいね。スプレー、怖いよね。どうなるの？尿道のとことかどうなるの？ちょっとわかんないんだけど、かけてみたいね。どうなるのか。でもさ、避妊効果ということで何らかの液体を発射するわけですけどもね、発射した時どうなるのかな。それゴムみたいになってそこにやっぱ中に溜まるのかな、液が。どうなるんだろう。これはあそことかじゃなくて手とかでもね、いいからこう試してみたいよね。こうやってシューって手のひらとかかけてさ、膜ができるのかな。面白そうだよね。女性にも使えるっていうのがちょっと ちょっと、うん、ちょっとというかかなり意味がわからないというかどういうことって気がしますけども、めちゃくちゃ伸びるのかな。女性器にかけてさ、ぐちゃぐちゃに なるんじゃないの、わかんないな、でも面白いな、という感じです。はい、というわけで、今日はなぜか女性版バイアグラのお話と画期的なコンドームのお話でございました。カルカヤサトシでした。